皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料に、紀元後57年頃の地図と系図がありますけれども、主イエスキリストの弟子パウロは紀元後57年頃、第3回伝道旅行を終えてエルサレム教会に戻ってきました。そのエルサレムの町においてパウロを待ち受けていたのは、大祭司や里帰人をはじめとするユダヤ教徒たちのパウロに対する激しい敵意と憎しみでありました。そしてついに神聖な宮を汚したという身に覚えのない冤罪を着せられて捕らえられたパウロは、ユダヤ人たちによる暗殺計画が巡らされる中を、主なる神様の不思議なご介入のうちに、一路カイザリアに住むローマ総督ペリクスのもとに護送されていきました。その後ローマ総督ペリクスのもとで裁判にかけられたパウロは、何の罪状も見出されぬまま、使徒の働き24章27節にありますように、未結集として2年間監禁されるに至ったのです。そのカイザリアの町における2年間は、ローマ行きを願うパウロにとって決して短いものではなかったでありましょう。しかしここでの2年間はまたパウロにとって大変有意義な貴重な時となりました。獄中書簡と呼ばれているパウロの手紙のいくつかは、ここにいる間に書かれたのではないかと言われています。それが推測の域を出ないとしても、少なくともパウロのあの深遠な思想神学体系がここで練られ深められたことだけは確かでありましょう。私たちの身の回りにおいても、仕事上のことや身体的なことで身体極まるような事態が生じ、その期間も短期間ではなく、試練から抜け出すのに1年2年と長い時間を要することがあるやもしれません。しかしそのような一見長いなぁと思われるような時間も、決して無意に過ぎ去る期間ではなく、パウロのように機会を生かして積極的に主のご計画の中で生きようとするならば、後になって後の日になって、主が全てのことを働かせて益にしてくださったと知ることができるのではないでしょうか。機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからですと、エペソビテへの手紙5章16節に勧められています。またガラテヤ人への手紙6章10節においても、私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうと勧められています。さらにコロサイ人への手紙4章5節においても、外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさいとパウロは勧めています。機会を十分に生かして福音を明かしする、それは絶えず死と隣り合わせて背水の陣を敷いて福音の宣教に生きた伝道者パウロの取るべき姿勢であったことでありましょう。さてパウロがカイザリアに監禁されて2年が経った頃、ローマ総督の交代が行われました。少し前の24章27節に記されていますように、24章27節に記されていますように、ポルキオフェストがペリクスの後任になったのです。そして次の25章1節にありますように、フェストは州総督として着任すると、3日後にカイザリアからエルサレムに登っていきました。新任の総督はできるだけ早くエルサレムに登って人々の要求を実際に聞くのがその当時の慣例であったからです。総督フェストは そこでユダヤ人たちの指導者たちに会ってユダヤの問題を直接聞いていきました。するとこの25章2節に記されていますように、祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを訴え出て、パウロを取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと総督に懇願したのです。その祭司長たちの狙いは、裁判の名を借りてパウロをカイザリアからエルサレムに連れ戻し、途中で殺害しようとするものでありました。2年の歳月が経ってもユダヤ人たちのパウロに対する憎しみは少しも薄らいではいなかったわけですね。証拠にもなく、またもや2年前と同じパウロに対する暗殺計画が持ち出されてきたのです。これは人間の罪の根深さ、業の根深さを思わせるとともに、サタンの攻撃の必要さを思い知らされるものです。しかしこのユダヤ人たちの訴えの不自然さに気がついた総督フェストは、必要であればユダヤ人たちの代表者たちが自分と一緒にカイザリアに下っていってパウロを告訴するようにと勧めたのです。そして総督フェストはこの25章6節に記されていますように、エルサレムの町に4日あるいは10日ほど滞在した後にカイザリアに下っていき、翌日裁判を開きました。通常裁判が行われる場合、1審、2審、3審と何度か裁判が行われるのが普通ですが、パウロの場合も幾度か裁判の席に引き出されています。すなわち使徒の働き23章においては、ユダヤ最高議会における裁判、24章においてはローマ総督ペリクスの下での裁判、25章においては同じくローマ総督フェストの下での裁判、そしてこの26章においてはアグリッパ王の前における裁判と、次々にパウロは裁判の席に引き出されています。その中で今日は一番最後のローマ総督フェスト並びにアグリッパ王とその妹ベルニケの前での裁判の様子を見てまいりたいと思います。25章13節に登場していますこのアグリッパ王は、カルキスのアグリッパ2世のことであり、カイザリアの北東にあったローマ皇帝の保護国カルキスの王でありました。カルキスのアグリッパ2世と妹のベルニケはフェストの総督就任の祝いにカイザリアにやってきたところでした。で、お手元の参考資料のヘロデ家の系図の右、ヘロデ家の系図の右下のところを見ていただきたいと思いますが、このカルキスのアグリッパ2世と妹のベルニケは初期のキリスト教とは切っても切れない因縁といいましょうか、悪い家系のもとに生まれてきたのだといえましょう。まずイエス・キリストの誕生の際、その知らせに恐れをなしてベツレヘムの近辺の幼子を皆殺しにしていったヘロデ大王はカルキスのアグリッパ2世の曽祖父にあたりました。さらにバプテスマのヨハネの首を切ってイエス・キリストの裁判の際イエス様をなぶり者にしたヘロデ・アンティパスはアグリッパ2世の父アグリッパ1世の叔父にあたります。また父にあたるアグリッパ1世はあの主イエス様の弟子使徒ヤコブを殺害した人で、カイザリアでと虫に噛まれて死んだ人ですね。そのように本人が好むと好まざるとにかかわらず、カルキスのアグリッパ2世すなわちアグリッパ 王の系図はキリスト教徒の関わりの中に置かれているのです。そのアグリッパ王や総督フェストたちの前で話したパウロの弁明が26章2節以降に記録されています。26章2節を見ますと26章2節を見ますとアグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。特にあなたがユダヤ人の慣習や問題に精通しておられるからです。どうか私の申し上げることを忍耐をもってお聞きくださるようお願いいたしますとパウロは丁重に語り出しています。この挨拶の言葉に続いてパウロはまず第一に26章4節から8節のところでパウロがユダヤ人たちから訴えられた理由について述べていきます。26章4節を見ますとでは申し述べますが、私が最初から私の国民の中でまたエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは全てのユダヤ人の知っているところです。彼らは以前から私を知っていますので証言するつもりならできることですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してまいりました。そして今神が私たちの先祖に約束されたものを待ち望んでいることで私は裁判を受けているのです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながらその約束のものを得たいと望んでおります。王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうかと言ってパウロはユダヤ人たちから訴えられた理由について述べています。かつてのパウロはユダヤ教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活していました。ところが実に奇妙なことに神様がユダヤ人の先祖に約束された希望に関することでパウロはユダヤ人たちから訴えられているというのです。ではその希望とは何でしょうか。その希望とはこの26章7節と8節で説明されているように復活の希望のことです。この復活の希望についてパリサイ人たちはこれをはっきりと信じていたのです。しかしその復活信仰がイエス・キリストの復活と結びつけられようとするとパリサイ人を含むユダヤ人たちはたちまちつまずいてしまうのです。どうしてそうなのでしょうか。そのためパウロは自分自身の体験について過ぎ越し方を語っていくわけですよね。厳格なパリサイ人であったかつてのパウロの観念的な復活信仰がイエス様の復活を信ずる喜びの信仰に変わるためにはあのダマスコ途上における復活の主イエス様との出会いが必要だったのです。そこでパウロは第二にこの26章9節から18節のところであのダマスコ途上での復活の主イエス様との出会いとその開始について明かししていきます。26章9節を見ますと26章9節を見ますと以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じました。また すべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。このようにして私は宰相たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせるためであると、そのようにパウロは騙すこと上での復活の主イエス様との出会いと改心について述べています。パウロもかつてはパリサイ派のユダヤ教徒としてイエス・キリストを認めず、イエス様の復活に強硬に反対していました。それでパウロはイエス様の復活を信じるクリスチャンたちを迫害し、彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じているほどでした。理屈では復活信仰を認めながらも、イエス様の復活ということになると頭から反対して認めることができなかったのです。これはどうしてでしょうか。それはイエス様が十字架の苦しみを受けられたからです。そのことはイエス様の直弟子であるペテロたちでさえかつては十分に理解できなかったのですから、ましてキリスト教の迫害者、反対者だったパウロの場合はなおさらのことだったでありましょう。なるほど、旧約聖書の御言葉は救い主メシアキリストの到来を約束してはいます。また死人の復活についてもあらかじめ語られていました。しかし救い主メシアキリストが苦しみを受けることは誰も理解できませんでした。救い主が十字架にかけられ呪われた上で祝福のうちに死人の中から復活するとは誰も予測できなかったのです。ここに人間の知恵や常識という人知をはるかに超えたキリストの福音があるのです。復活の主イエス・キリスト様は迫害者サウロを地に倒し、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスであると語られました。パウロ、すなわちかつてのサウロは盲目にされ、暗闇の中でクリスチャンを迫害し続けてきた自らの行為がはっきりとイエス・キリスト様を十字架に釘付けた動かしがたい罪であることを自覚させられたのです。イエス・キリストはパウロの罪を背負って十字架に釘付けられ、死んで、しかし三日目に復活されたことを知るに及んで、 パウロのその観念的な復活信仰は生きた喜びの伴うものとされていったのです。ここにおいてパウロはユダヤ教によっては見出し得なかった命の豊かさとその恵みをよみがえりの主イエス様との出会いにおいて初めて知ることができた信仰体験させられたのでありました。こうしてパウロは自分の生涯に起きた打ち消すことのできない体験を述べた後、第3に26章19節から23節のところでその改心後の伝道生活について述べていきます。26章19節を見ますとこういうわけで、アグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証しをしているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということですと、そのようにパウロは直接アグリッパ王に語りかけています。この26章19節においてパウロはアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かずと述べています。ですからパウロは天の父なる神様の圧倒的な選びと啓示によって生まれ変わり、迫害者から180度転じてイエス・キリストの孫うことなき真実な証人とされていったのです。さてアグリッパ王に対するパウロの弁明がいよいよ熱を帯びてきたその矢先に、総督フェストが突然大声で叫んだのです。26章24節にありますように、気が狂っているぞパウロ、迫害があなたの気を狂わせていると叫んだのです。総督フェストはローマ人であるため、パウロの話す内容を十分に理解することができなかったのかもしれません。そのためパウロの迫害が彼の気を狂わせたのではないかと判断したのでしょう。それに対してパウロは、フェスト閣下、気は狂っておりません、私は真面目な真理の言葉を話していますと言って、フェストの言葉を軽くいなしています。そして再びアグリッパ王に対して、アグリッパ王に向かってこの26章26節の次の言葉を語ります。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか。もちろん信じておられると思いますと言って、パウロはアグリッパ王に信仰の決心を一気に問いかけています。ここでパウロが述べていますように、主イエス・キリスト様が十字架上で死に3日目に復活したことは決して片隅で起こった出来事ではありません。歴史的な事実なのです。にもかかわらずこの事実を見ようとしないことは現実に対して故意に目をそらすことではないかと問いただしているわけですよね。そして審問されているはずのパウロが逆にアグリッパ王に対して、アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますかと詰め寄っています。 これは確信をついた質問であると言えましょう。もしこの時アグリッパ王が預言者とその言葉を信じているなら、預言者たちが語ってきたイエス様の十字架と復活を信じることができるはずだからです。この時アグリッパ王は言葉の刃を喉元に突きつけられて答えに詰まってしまっていました。預言者たちを信じないと言ったらユダヤ人たちから異端視されてしまいますし、反対に信じるといえばパウロの説いているイエス・キリストの福音を受け入れることになってしまいます。そこでアグリッパ王は苦し紛れにこの28節において、あなたはわずかの言葉で私をキリスト者にしようとしていると言って逃げてしまいました。パウロの説明では不十分で、その程度では答えることができないと言い訳をして、その決心すべきところをごまかしてしまったわけですよね。するとパウロは次の29節の言葉を間髪を入れず申しました。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることですと言ったのです。パウロは私のようになってくださることですと言いつつも、この鎖は別としてと申しました。鎖とはイエス様を信じる信仰ゆえに受ける恥ずかしみや苦しみや犠牲のことでありましょう。しかしそれらの信仰の苦しみや戦いはそれ自体が目的ではないということを忘れてはなりませんね。目標はあくまでも天の父なる神様の御国であり、救いの喜びなのです。このことを忘れてクリスチャンになったら結婚に差し支えるとか、親戚付き合いに差し障りが生じるとか、礼拝出席のために付き合いが制限されるとか、友達が減るなどという苦しみや犠牲の方にばかり気を取られていると、誰しも信仰の決心が下せなくなりますよね。そのような苦しみや犠牲は別にして、罪と死から救われることの素晴らしさを考え、神の国とその義とをまず第一に求めるべきでありますよね。人が信仰の決心をして立ち上がるのも、戦い抜く悲壮な覚悟をできたからというより、もう行ってみたくてたまらないという初々しい希望に舞い上がる時ですね。喜びの世界に入りたくて、それを思うと長い道中も苦にならないという、そんな生き生きとした喜びに心が弾む時、立ってバプテスマを受けようと決心できるのです。主イエスキリストの十字架と復活は片隅の出来事ではありません。公然たる歴史の事実なのです。これをアグリッパ王のように見て見ぬふりをしたり、聞いても聞かぬふりをすることは許されませんね。その信仰の決心は、多く聞けば自然に下せるだろうというものでもありません。結局はお一人お一人がそれぞれ勇気を持って主なる神イエス様に身を任せ、生涯を委ねる決断が必要なのです。確かに今は恵みの時、今は救いの日ですと聖書が言っていますように、信仰の決心は今が大切なのです。今の延期は永遠の延期になりかねません。イエス・キリストの福音は語る人にとっても聞く人にとっても、今という機会を生かして用いる決断が大切なのです。今できることを先延ばしにせず、信仰を持って決断し、主なる神イエス・キリスト様に共に従ってまいりましょう。機会を十分に生かして用いなさい。お祈りします。天のお父様、永遠における今ここに 許されて生かされております幸いをありがとうございます。今この時を大切に自覚させていただきながら、あなたの御前における御心にかなう、あなたに喜んでいただける命への一歩をどうか求めておられるお一人お一人のうちなるところに、ご聖霊様がもたらしてくださいますよ。この週もあなたの御心を祈り求めつつ、飲むにも食べるにも何をするにも、あなた様の御前に平安をいただき、また恵みを実感させていただける歩みを、判断をさせていただけますようにお願いいたします。世の現実を見ますときに、さまざまななぜなのか、首をかしげざるを得ないような、そんな現実を直視させられますけれども、願わくは神様の御心が天でなされ、地においてもなされてまいりますよ。諦めることなく、世の光、地の使徒としての使命に共に喜びと感謝と恐れを持って歩ませていただけますように、お導きをお願いいたします。森家のご遺族の上に、上からの慰めと平安をもたらしてください。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは御言葉を心に留めつつ、聖餐式に臨ませていただきたいと思います。新聖歌46番の一節を賛美してまいりましょう。賛美の時、安倍孝子姉妹と藤島隆一郎兄弟を前の方にお進みいただけますでしょうか。新聖歌の46番一節です。イエス・キリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉に、ふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に 自らを深く顧み、悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、イエス・キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。皆様に申し上げます。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じ、バプテスマ、洗礼を受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会にあっても、同じ信仰を告白している方は、共に媒参されますように。まだ信仰を告白し、バプテスマ、洗礼を受けていない方は、聖餐のパンとブドウ液を受けることはなさいませんように。救い主イエス様を信じてバプテスマを受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈ります。一言お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預かされてくださることを感謝いたします。今、このパンとブドウ液を聖別してください。願くば、主の慈しみと十字架の御苦しみとを深く覚えさせてください。御前に砕かれた心を持って、主イエス・キリスト様の肉と血とを受けることにより、罪と死からの救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共にイエス・キリストの福音の証に生きる者たちとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最初にパンの分散をいたします。私たちの主イエス様は、渡されるようパンを取り、感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるため、このようにしなさい。